室内気温 26.7 度、
はい、
で雨です。これ梅雨ですよね、
まあ、
おそらくね。
これは雨季でしゃあないですね、
はい、今日はなんか一日降るんじゃないかなという。
昨日まではね、2日ほど良い天気やったんですけど、ね、
そうなんですよね、
ちょっと変わりましたね、
いい天気があって雨があってまたいい天気があってというね、
まあ、そうい う
繰り返しでございます
けど、それでいいのだ、
それでいいのだ JOBBB でございます、
はいはい、
で僕らと何やねんそれ、
はいはい、
まあ、いろいろねやってますけど、
まあ、赤塚さんもたまに出てもらってね、
天国から ね、
そうです
ね、笑ってくれております、
まあ、大好きな人やっただけに、
はい、はい、で僕らの動きなんですけど、
はいはい、
実はね僕らの親戚に福井県に住んではる方がいてまして、
そうなんですよね、
まあ、急にもうほんまに局地的なあの、ね、内容になってくるんですけど、
はいはい、
その福井県にお住まいのですね、まあ僕らの親戚の方からおもろいものが届いたので、
はいはいはいはい、
今日はまずはそちらをですねご紹介しようかなと思います。
そうですね、まあ、私が1ヶ月間入院しましてね、
あ、
まあ、無事退院ということで、
おめでとうございます、
まあ、そういうところに、まあまあ、そういう、まあ、退院見舞いとか、
あ、
まあ、元気づけたのかということで、いろんなところからいろんなものをね、はい、
そうそう、
送ってくれはる人がおるんですけども、
リスナーさんもいろいろコメントというかメッセージくれておりますので、
もう第一そのコメントの味はもう最高でしたですね、は
い、そうですね、
で実物またこんな実弾が送ってくるところもありまして、これがねあの、まあ、
実弾ってなんか、
まあ、
まあ、
テロみたいになりましたが、はいはいはい、まあ、テロのようなショッキングなこれ実弾でしたね、
はい、
まあ、実弾もいろいろあったんですけど、その中でも特にというのが、
はい、
私がまあ待ち望んでたというのか、食べたいなと思ってたものをね、ビタッとこう当てましてですね、
いわゆるうまいもんってあった
んですか、うまいもんバーンとこうね、あのかぶせてくれたということで、
はい、
まあこの親戚は敦賀にいてはるんですけど、いてるんですけども、
敦賀、ね、
うん、はい、その敦賀の近くに小浜というね、
はいはい、
まあ小浜といわばもう魚の美味しいとこですよね。
そうですね、一時期あのアメリカのオバマ大統領ね、
あ、なるほど、
元オバマ大統領で有名になりました
けど、なりましたですね、はい、そういうこともありましたが、オバマさんとは直接関係ないんですが、
うん、
例えばあのサバ寿司のサバ屋とかね、
うん、
まあ、伝語台の、まあ、味のいいのとか、京都の、まあ、あのいわゆる美味しい魚をオバマが受け持ってるということで、う
ん、京都、滋賀、
はいはい、
でオバマみたいな、
そういうことですね、
逆に言うとオバマ、滋賀、京都っていうので、
まあ、サバ街道というのが、まあ、日本的に有名ですけども、
はい、
そのオバマにですね、これね、見てましたらこんな店があったんですね、これね、18代続いてるというですね、
はい、
津田孫兵衛さんという、
あ、津田さんの、
津田さんのとこが18代続いてるということで、
はい、18代ってそれ何年や
ん
って
ね、 これね、ちょっと 何年かその辺まだあの全部まだパンフレットに出ないので分かりませんけども、
はい、
そこのね、あの馬氏国と書いてます、オバマ馬氏国ですね、
なるほどね、
昔から有名ですが、
まあ、大阪も食い倒れですけど、
そうですね、
オバマもうまいぞと、
そうそう、まあ、そういうところを支えてくれてた、まあ、基本食材のとこでもあるんですよね、
は
い、
あ、なるほどね、
うん、
関西の食材をね、
そうですね、まあ、大阪は海が直接ありましたが、京都がなかったもんですから、滋賀県も海がない国ですからね、まあ、そういうところの、まあ、基本食材、うま仕組み、オバマ、
うん、
鍵孫って言うんかね、これ、そう、どう読むやろ、これ、孫っていう、これ、
ちょっと、ね、
鍵孫とか言わんやろな、
はいはいはい、
はは、
ああ、これね、
面白いでしょ、
ちょっと分かんないですね、
読み方、ちょっとね、うん、あまりいいように振るようなかった方がよかったんでしょうけども、その18代続いてるところで、何が18代続いてる、まあ、漁師さんから出発しはったような気もするんですけども、オバマにね、めちゃくちゃうまいね、うん、あのね、笹漬けっていうのがあるんですよ。
あ、笹漬け、
はい、
なんか奈良で言うとね、柿の外し、うん、
あ、まあまあちょっとそれ似てますね、
笹と柿の葉ね、
そうですね、あのこの笹漬けはご飯はないんですけどね、
はい、
まあ、小さい古代という小さい鯛があるんですよね、
小さい鯛もね、
まあ、その他いろいろ5種類を送ってくれてましたから、いろんなものが笹漬けになるんですけども、
はい、
あのね、ちょうど特急でも何でもいいけど、まあ、急行でもいいけど、はい、あの要はな、
はい、サンダーバードですか、
サンダーバードに乗りましょう。そしてですね、まあ、富山県で増寿司買うわな、
はい、
これ関西来る時ですよ、これは。
そうですね、
はい、その次に買うのが、必ず買うのが笹漬けなんですよね、
福井県でね、
はい、これ小さいね、直径15センチぐらいの木のね、
はいはい、
樽に、
お、
その小さい魚のもう綺麗に整理したやつが、はい、甘酢のようなものにつけてですね、だんだんだんだんとね、積層的に上まで上がってくるわけですよね、
はいはい、なんとなくわかりますわ、
まあ、食べたことあると思う、僕も何回も買ってきましたからね、それがもう極端にうまいのがこのですね、というよりも18代目の話聞いてたんですけど、これはなかなかね、駅で売ってないんですよね、オバマ行ってこれ買っていってくれたとか、まあ、なんかで注文してくれたと思いますけども、
久美夫君の退院祝いということで、
まあまあまあ、あいつが一番好きやと、うん、この前会った時もね、あのオバマにうまいもんがあるな、
そうそう、入院前にね、ちょっとそういう集まりがあってね、
またね、あのなんかあの
最後の集まりみたいな、
最後の集まり、最後の晩餐があったんですけど、
まあ、一応一回やってきましたけど、ね、
まあまあ一回やりました、生まれ変わったんですよ、はい、僕はね、
そう、ほんまにね、
その生まれ変わった勢いというか、その時あんまりそのね、敦賀の の親戚の方にそんな話をしたもんやから
あれ食いたいなみたいな、
まあね、なんか僕も分かってたようなこと言うたかどうか分からへんねんけども、まあ、それバーンと送ってくれたんですよね。
ありがとうございます。
それ冷凍で今朝つきましてね。
本当ありがとうございます、
はい、ほんで本当やったら今ここで食べたらいいんでしょうけども、
そうです、ね、
18代目の作ったもんやからということで、非常に解凍とか ね食べ方とかね、樽がちょっと乾いてからとかちょっとまあ嫌になるほどその かっちりそのあのメソードというか方法が決まってるんですよ、食い方が。もう駅やったらそのままバーッと食べたらいいんですけど、ね、
そうですね。だから作法があると、まあ、結構まあしかも、まあ、ちょっと面倒くさい作法が。
めんどくさい。よちゃんも大変でございました。まずそのあの冷凍の状態で送ってきたのを、はい、1日間冷蔵庫であの
解凍して、
まあ、解凍してでその樽の状態を調べて、樽のかちょっと乾いた頃かどうかを調べてそれから食べると
。ちょっと面倒くさいですね。
面倒くさい。まあまあしゃあない、これはもう18代がやってはること
だから、ね、18代ですから、
うんうん、まあまあ、それで今日は食べられなかったんですが、明日ぐらいまあ食べるつもりですけども、
はい、
まあ、こういう面白い食べ物があって、やっぱりオバマ その、うん、オマシ国のいっぱいポイントみたいなところからね送ってくれたということで、まあ、皆さんもまたオバマとかね、
そうですね、
お行きになったら一遍探検してみはったらどうかいなというようなこともありまして、
意外と近いですからね。
近いです。
あの車で行くとほんまにあの 北陸道かな、あれ、うん、北陸道になるのかな、あれは。
まあね、あの169号線でも、うん、8号線とか
の、そうそう、ね、名神からね、うん、なんかどっかピャー行ったらすぐ行けるんですよね。福井県で意外と近いんですよ。
湖西道路通ってね。
そうそうそう、
まあ、あの
湖西道路通らんと思うけどな、多分。
あ、そうかそうか、
うん、まあ、オバマは通んのかな、
うん、オバマ、いや、うん、オバマ行くときはね今津から大体パッと行くでしょ。
あ、なるほどね、
バスが行ってますけど、まあまあね、
いや、まあまあそうやな、
まあまあそんなローカルの話です
よ、分からへん
けど、はいはい、うん、まあ、あのまた食べたら食べたで報告しますが、
そうですね、
まあ、こういう面白い食べ物が送ってきた、ほかにも
笹漬けね、
いろいろ思えばオバマの笹漬け
でありますね。ありがとうございます。皆さんオバマ行ったら笹漬けでございます。
そうですね、い
っぺ
んまたその津田さんのところね、
あ、津田孫兵衛さんね、
18代目のお店を見てきてもらいたい
な。ただお名前的にはあれかな、ちょっと年配の方かな、もしかして孫兵衛さんやから、
まあ、代々ついてあるんちゃいますか、ついてあるんちゃいますか、なんとか
何代目の孫兵衛みたいな。
そうそう、そう、そう、うちとこも中衛門と言って中太郎とかいうのね、各代でついてきたわけです
けど、ね、
あ、
なるほ
どね、まあ、うちの親父になってからも松太郎になりましたけどね。
あ、だからまあそういうことをずっと伝統的に守ってらっしゃるお店ということですよね、はい、
まあ、その味とについてまた時間があったらお知らせしますが、
はい、
まあまあ朝からこんな話もなんですけども、
うん、
まあ、あのうまいもんっていうのはうましいです。
放送を始めてからこの話されるとごっつお腹空いてきたんですけど、
まあ、あのうまし国でうまし放送であります、
はい、まだ昼飯までは時間があります。
そうですね、
頑張っていきましょう。
まあちょっと長丁場ですけどね。
そうですね、
これから一つ僕横にね、あ、黒砂糖置いてまんねん、
あ、
果てる魔法のね
黒砂糖置いてまんねんって
黒砂糖時々舐めながらやってまんねん
今日のズボラやちゃうけど、なんか歴史感じる言い方ですね。
ほんまですね、あの本当、あ、ズボラの話ね、これもまた、は
い、ズボラおもろいですよ皆さん、うん、僕ね、まあ、すごいこと発見したんですよいわゆるその法則というか、これまた後で言いますけどちょっとびっくりしました。今のコロナとも関係することなんですけど、ちょっとあの放送前にパパッとインターネット調べてたら、あれ、これはもしかっていうね、
発見としてはちょっと軽い
です、はいはい、非常に軽いです
なるほど、
まあ、適当に聞いてほしいんですけど、
分かりました、
はい、まあ、それと関係する
か、まあ、2人で見てきましたんでね。
そうですね、
現状は分かってもらえると思います。
分かります
ね、まあ、中まで残念ながら入れなかったですけどね、
もう閉店、はいはい、ほぼ閉店状態ですからね。一応ね、まあ、ちょっと今言うときますけど、ほんまに閉店するのは9月なんですよね。まだ一応閉店はしてないですけど、ただお店の商いも全くやってません、
はい、
だから行っても店の中は入れません、
はいはい、まあ、しかし行っとかんと、ひょっとしたらあの大きな ね、飛行船のようなフグも
ね
撤去される可能性もありますね。一般取っておくべきでしょ
う、まあ、そうですね、またそのあたりはこ の、はい、この後に健康レシピ、そしてその後にズボラやブラブラしますんで、はいはい、そちら聞いてください、
はい、
で、まあ、僕の動きなんですけど、まあ、あんまり外出れないというか、まあ、別に出てもいいんですけど、なんか、
ね、忙しい
むちゃくちゃ、ね、忙しいさ、ほんまにいろいろあってね、まあ、それはもう言うてもしゃあないんですけど、で普段できないことをしようということでちょっと最近本読んでおりまして、
はいはい、こちらね、
はい、村上陽一郎さんの書かれたペスト大流行、
あ、それ僕の本やね、
はい、岩波新書の本で1984年に発行された本なんですけど、うん、もうこの本を読んでるとですね、うん、まあ、これは主にヨーロッパ中世の崩壊っていうのをテーマにしてて、もちろんあのアジアの話もちょっと出てくるんですけど、まあ、基本的にはヨーロッパとかアフリカ、
はいはい、
でまあ、中央アジアとかね、北欧とかあの辺りの話が出てくるんですけど、もうね、今の COVID-19、
うん、
いわゆるコロナ、新型コロナウイルスの現状とほぼ一緒ですね。
あ、
もちろんこのペストの、まあ、だから例えばあの1900 1300年代とか、まあ、あの1000年代とか、700年代、600年代とかっていうところを主にやってるんですけど、もちろん被害はもうクライムにならないですよ、
まあそうですね、
全世界で、うん、まあ、その年代にもよるんですけど、なんかある年代によると7000万人ぐらいが亡くなった、まあ、それはいろんな全世界でね、亡くなったっていう話もありますし、
まあ、推定ではありますけどね、多分分かるでしょう、
ヨーロッパの人口のね、3分の1が、うん、
消えた、
うん、これによって死んでしまったっていう、そのある時代の話なんですけど、
ね、いわゆるパンデミックってやつですよね。
そういうことですね、うん、パンデミックっていう言葉もこのペスト大流行の中にはちゃんと出てきまして、そのパンデミックの由来っていうか、うん、意味みたいなのも書いてまして、非常に面白かったんですけど、
それよかったね、
はい、うん、まあ、だからその数とかね、うん、被害とかは全然そのコロナとはもう暗いものにならないぐらいに思いたいんですけど、ただ、うん、この要するにペスト前、ペスト後の、うん、でペスト最中の状況っていうのはまさに今の日本、うん、そして世界とね、うん、よく似ておりますんで、まあ、やっぱりこのあたりがね、
う
ん、その本を読むこう利点というか、
う
歴史の教科書が教えてくれない歴史を知ることができるっていうのはやっぱ本ってすごいなと思って、だから僕が今回このコロナを知って、うん、コロナを経験し初めてこのペスト大流行を読んだんですけど、これもしかしてコロナ前に読んでたら、うんうん、もっと違った行動ができた、まあ、僕だけじゃなくて日本が世界がね、
まあまあ、
日本が世界が違う行動ができたんじゃないかなっていうことなんで、うん、まあ、あの僕が思ったのはやっぱりこの、うん、こういうあの伝染病とかね、世界的なパンデミックっていうのは、うんうん、学校で教えるべきやなと思いました。
まあ、そりゃそうですね、はい。一番教えなあかんことでしょ。
これ知ってたらね、
そうですね、
やっぱりこんなに流行せんかったし、な変な勘ぐりもなかったやろうし、で、これから今でもありますけど、そのいわゆる SNS での 情報の発信とかね、これも多分なかったと思うんですよね。なんで、まあ、やっぱり、まあ、まあ、それを教えただけでもね、
うん、
このペスト大流行を呼んだ意義があったから、
もう近くではね、スペイン風邪でもそうでしょ。
スペイン風邪。
100年前ですよ、あれ。
そうなんですよ。で、ね、実はそのスペイン風邪が今回のそのズボラの回転におそらく非常にね、あのその細かいとこは分からないですけど、年代的には非常に被ってるんですよ。新世界の登場、その前にスペイン風邪の流行、そして新世界の何年後かにズボラや、そして100年後の今のコロナの時にズボラが閉店っていうね、その法則を僕は見つけたんですよ、
う
ん、
だからそういう法則みたいなもんはね、はい、やっぱりそれはお前が見つけたで追ってるか間違ってるか、まあ、あ、まあ、それだけの事実を追ってるよ、
あの数で言うと事実なんですけど、ただ、うん、それを抽出しただけなんで、事実を抽出しただけやから、
う
ん、まあ、ある意味妄想は妄想なんですけどね、
う
ん、
まあ、それ歴史でも妄想の部分も多いからね、
そうなんですよ、
まあ、そういうことをだから、まあ、歴史教育っていうのは何年何人誰が誰が何かやったっていうことも
ええけども、うんうん、まあ、それも大事ですけどね、
うん、それだけやなしに、そういうような生きた歴史みたいもんね、
そうだからこれから僕らが
人民の
直面するそのパンデミックなり何々なりっていうのを100年前200年前から推測するっていうのも歴史の役目やねんなっていうのが今回の本読んでやっと分かった。
それでね、その本読んで僕は感じたことは、
文雄君も読んだっていうか、文雄君に僕この本借りたんですけど、
もちろんもう僕はもう読んだ、もう10年ぐらい前やと思うんや、多分ね、
岩波新書のね225という番号でございます、うんうん、
多分それも
よかったら皆さん見てください。
古本で僕こうやって読んだやん、はい、読んだっていうかバーッと斜め寄したんやと思うんやけども、はい、その時感じたことは、うん、あのやっぱりあのそのいわゆるスペイン風邪ちゃうわ、それは
あペストね、
ペスト、はい、国渋谷はね、いわゆる、はい、国渋谷昔言うてペストの時にそれをやっぱり厚こうた人とか、うん、埋葬した人とか、そういう人がね、不思議なね、あのマスクしてるんですよ。
あ、それもちょっと出てきましたね。
出たでしょ、
絵が出てきました、カラスの口みたいな、
ね、あれがね、はい、実はあんまり皆さん分かってへんかったんやけども、うん、最近のそのマスクと関係してですね、
あ、ちょっと先が尖ってるやつとか、ね、
尖ってるやつとか、そのまあ、それがバイキンやったんやけど、それはノミから、まあ、うん、ネズミからとこうなんやけど、そうそう、
クマネズミ、
うん、いわゆる細菌の部類でウイルスではないんですけども、はい、うん、そういうもんをやっぱりあのやるために宗教的なあんな顔して恐ろしがったというんじゃなしに、実際のマスクをね、はい、いろいろマスクをその時にできてるんですよね、
あ、このテストの時に、ね、
そう、はい、でマスクができたり、マスクができたり、あ、防護服というんですか、うんうん、マントみたいなもん着てる人、うんはね、ゾロゾロゾロ言ってるもん、あれは別に恐ろしがってるためでもなしに、魔法をかけようとしてるわけでもなしに、うんうん、実際のところとしてやっぱりあの頃からやっぱりそういうバイキンとかそういうものに対する防御の方法があって、うんうん、そのマスクがずっと来たやつがですね、はい、イタリアなんかで仮面武道会というのがあるんですよね、
あ、
そういうところに伝統として流れていったんちゃうかとかね、
いや、てか間違いないですね、それは、
うん、
まあ、もうヨーロッパの町々で、うん、おそらくペストに関係ないところってほぼないと思うんです、田舎町も含めてね、
うんうんうんうん、 だそういう意味でね、
はい、
あのまあ、あのヨーロッパの人がマスクを嫌がったというのもそういうようなやっぱり重病人とか
そうですね、
そういうようなこととか
だからペストとか、うん、それを思い起こさせたんですね。
で日本の場合はなぜマスクがこんな割とじパッといったかというとやっぱりそれはねいわゆるその文楽とかね、
うん、
そういうお面を使う、
うん、
あの獅子舞もそうですよ、そんなんで面つけるっていうことにあんまり抵抗なかったからね、
あ
割と、まあ、日本とか東洋の国は、まあ、インドネシアも中国にもそういう芝居もあるから、
うん、
パッと、まあ、ファッション的にマスクをつける気分みたいなものが、まあ、出てきたんでしょうね。
これですね、この
これ
ね、このマスクと
恐ろしいカラスの顔みたいな、
ね、マントとね帽子と
そうそうマントもこれね、はい、いわゆるその衣装じゃないんですこれは、はい、そんなこともねやっぱり分かってきて、あの
書いてますよ、
まあうん、
香料を入れて患者の眼差しを避けるマスクをした医者の姿、
うんうん、
要するに、まあ、死体から発せられる臭気を香料でごまかして、
そうそう
で患者の目を見ると、ペストにかかってしまうという、まあ、そういう迷信もいっぱいあったんですよこの時ね。魔女狩りもありましたしね、まあ、まあキリスト教が多宗教の人を殺したっていう話もいっぱいありますしそういう時代ですよ、
ねえ、はい、だからあのマスクの起源みたいなものもねそういうとこから調べてみるとまたおもろいなんで、
うん、
割とヨーロッパの人があんなマスクを嫌がったんか、
そうなんですよ、それがね僕もでそれも僕全然分かんなかったんですよ、
うん、
今話聞いた、
うん、
ペストやったんやな、だからそれぐらい、
うん、
ペストってほんまにヨーロッパを全滅させるぐらいの
力、まあ、4000万とかね
力が、うん、いやなんかねヨーロッパだけでもそう4000万5000万かな、
うん、
もうほんまそれぐらい死んだ病気やったんで、だから比較的あのイタリアとかねフランスの、うん、まあどっちかというとラテン系の人も、
うん、
今回のコロナで結構自宅禁止守ったんですよ。で、これ国民性的に守らんやろって僕らずっと思って、僕はずっと思ってたんですよ、
まあね。
イタリアもフランスも知ってますから、絶対守らんと思ったら、意外とみんな律儀に守った。まあなんでかなと思ったら、これ全部ペストなんですよ。だからそれぐらいペストは恐ろしかった。まあそれぐらい恐ろしい病気か分かんないですよ。ね、このコロナが、
うん。
ただ、ペストの見てたら、ペストって長いやつだったら50年続いてるんですよ。だから第2波来るなと思いました、
ね、まあまあ神もあんなこと書いてるしね、まあいろいろあるんですけど、まあ、本はそんな面白いし、
うん、
こういうようななんか悪魔みたいなもんはやっぱり100年に1回ぐらいね、
うん、
あるんですよね。
テストはね300年に1回
なんで、あそうです
か、だから2000今度100何年に来るらしいです
ね。 あれもまあネズミのね食生活とかそんなんとか始まってるんですよね、
うん、そうそう、なんか中国におったやつが中国の飢饉とか天災でもう食いぶちがなくなったからずっと西に移動して、
ね、
まあ、それも行商のシルクロードとかで移動して、あで、まあ、最初あの例えば、うん、あっちのアフリカの方に行ったりとかで、そこからまたサルデーニャ、イタリアのサルデーニャにね、あの船で渡って、でまたイタリア全土に広がって、そこからまた北上したっていうね、だからそれも今回のコロナと似てるんですよ、
まあ、エボラもそうですからね、
まあ、
飛行機で全部行ってるわけです
よ、
シルクロードはまあラクダで行ったんです
けど、だからもちろんね、そのものは違うんですけど、うん、ただそのパンデミックっていう状況の流れは、うん、おそらくこのペストとよう似てると思うから、うん、まあ、だからこれ知ってるだけでもだいぶ違ったやろなと、
まあ、
対策がね、
まあね、落ち着けたね、少なくともね、
はい、でまあまあ僕が言うのもなんなんですけど、
ね、
まあ、リスナーさんはね本好きな方多いんですけど、
うん、
まあ、ぜひ本読んでくれとお前が言うなよと思ってると思うんですけど、僕もやっと本の面白さに、まあまあ
魅力に気づいたことはいいことやし、はい、まあ、本はやっぱり無駄ではない、
無駄じゃないですね、
結局武器です、これも一つの
知識は武器です、
うん、まあ、そんなことは偉そうに言うておりますが、
はい、
まあ、
まあ、そういうラジオです
けど、ね、そうですね、
はい、まあ、他にもいろいろありますけど、
よちゃんも頑張ってます、
よちゃん頑張ってますね、
よちゃんも毎日来てくれてね、
そうですね、
あの人のおかげで僕一回やったみたいなもんですよ、
はい、
ようやってくれました、まあ